皆さんおはようございます。
おはようございます。
秋が深まってですね、教会の玄関に飾られている、ぶどうの絵も豊かにパワーに身を実らせてますね。今日から水戸教会の秋の一泊修行会になるわけですけれども、そのテーマがこの2017年の年間テーマでもある豊かな実を結ぶですね。豊かな実を結ぶです。ヨハネの15章の8節でイエス様は言われました。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになるというふうにイエス様はおっしゃられましたね。神様は私たち一人一人が豊かな実を結ぶことを夢見ておられます。それによって私たちの父なる神様が栄光を受けるためであるというふうにイエス様はおっしゃられました。実を結ぶ、実を結ぶようにという言葉、聖書の中に何回も登場しますし、今年も何回も何回も言ってると思うんですけれども、改めてこの聖書の言ってるところの実っていうのは一体どういう、意味があるのかっていうのをですね、ちょっと押さえておきたいと思います。 So autumn has come and the grapes at the church entrance hall bear lots of fruitAnd we, today and tomorrow we're going to have the church retreat. And that's the theme of the retreat is the same as our overall theme of this year. That is bearing fruit abundantly. That's right. In John 15:8, Jesus says, This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So GodDreams us to bear lots of fruit. That brings glory to God when we bear good fruit. So, we have preached so many times about fruit this year, but what is the fruit concretely in the Bible?
聖書に出てくる実っていう言葉ですね。たくさん意味がありますけれども、少なくとも6種類の実が、あるというふうに言っていいと思いますね。一つ目、普通のこう果実の実ですよね。イチジク、ブドウ、あるいは、オリーブの実っていうのが出てきますね。そして、タイの実っていうのが出てきますね。タイの実は豊穣である、お腹の中にある、いる、与えられている、神様からのギフトである赤ちゃんですね。今サクさんのお腹の中にもタイの実が与えられているということが言えると思うんですけれども、そして3つ目、この人の口から、出る実っていうのもありましたよね。私たちの心の中にあるものが口から言葉となって溢れ出てくるんだということでしたね。ですので良い言葉、ということがあります。それに含めて言うならば良い行いという行いの実も、書いてある場所がありますね。そして、今日の、ガラティア書に出てきた、御霊の実ですね。聖霊が結ぶ実です。キリストのような人格と言ってもいいと思います。聖霊が働くことによって我々キリストのような人格、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、には知性、といった9つの実が、なるということです。そして最後の実がこの伝道の実であるわけですね。伝道の実、我々、質とともにこう数においても、たくさんの方々が神の御国に加えられていくということです。私たちが成長しているかどうかというのは実を見ればすぐにわかります。教会が、御霊の実、聖霊が結ぶ実を、結んでいるならば、その実を食べに人々が集まっています。みんな愛してほしいというふうに思っているわけですよね。ですので、皆さんがですね、あなたが愛の実をもし実らせているならば、あなたがですね、人々のことを招かなくても人々の方からあなたの方にやってくることだろうと思います。人々はみんな、慰めてほしい、励ましてほしいというふうに思っていますね。もしあなたが喜びにあふれていて、そして慰めにあふれているならば、人々は必ずあなたのもとにやってくることでしょう。私たちは、この御霊の実によって、この神様の御言葉の種をまいていく、 そしてその実を刈り取っていくんだということですね。それが教会の働きです。御霊の実によって私たちは、結んでいく実、それが言葉の実である、また、伝道の実であると言ってもいいと思います。 So there are at least six kinds of fruit in the Bible. First one, literal fruit. That is, for example, fig, grapes, olives, and something like that, fruit, right? And the second one is the fruit of the womb. That is talking of the baby in the womb. And number three, that is the fruit of our mouth. It is out of the abundance of the heart that the mouth speaks. What inside us revealed. Right? So good works, that's the fruit. And also good deeds, you know, good works, that could be the fruit also. And then the Galatians 5, the fruit of the Spirit, that's a Christ-like character, right? The last one is the fruit of the evangelism. So whether we are growing or not, whether we are growing or not, it's obvious if you look at the fruit. If the church is bearing the fruit of the Spirit, people come together. And people come together to eat the fruit. And everyone wants to be loved. So if you are bearing the fruit of love, people will come to you, even if you don't invite them. People will come to you. And everyone wants to be encouraged. Everyone wants to be comforted. So if the church or you are filled with love and comfort and encouragement, people will suddenly come to your place. So by the fruit of the Spirit, and we sow the word of God, and we harvest the fruit. So that means the fruit produced by the fruit of the Spirit is the fruit of our mouth, or the fruit of evangelism as a result. 現代人がですね、最初に関心を持つのは真理そのものではなく、おそらくむしろ実際的な結果であると言ってもいいのではないかと思います。実際に役に立つのかどうか、人々はこの自分のためになる何かっていうものを求めて必死にこう探し求めているわけですよね。今日最も重要なことというのは、私たちに注目している周りの人たちに対してクリスチャンっていうのはなんか苦しみちゃんみたいな存在だな、クリスチャン苦しみちゃんじゃないのかな、なんか苦しそうで歯食いしばってなんか幸福感を失った憂鬱そうな人たちだなですとか、あるいは喜びを否定して、いつもなんか この苦しみの中を苦しみの多い日々を送っている人たちなんだなっていうような印象を与えている状態から私たちが解放されることではないでしょうか。 So people today are primarily interested, not interested in the truth itself, but they are interested in results. The one question they ask is, does it work? Does it work? They are frantically seeking and searching for something that can help them. So nothing is more important than we should be delivered from a condition which gives other people looking at us the impression that to be a Christian means to be unhappy, to be always angry, to be sad, to be morbid, and that Christian is one who denies delight and joy and lives laborious days. 多くの人たちが幸福感を失った状態にある。信仰生活が悩みの連続で、どうして私はここから抜け出すことができないんだろう、どうしてあの人のようになれないんだろうっていうような同じ問いをもう繰り返し繰り返し問い続けている。そしてその結果もう意気消沈してしまって、魂は絶望して心の中で思い乱れている。なぜこういうことが起こるのか、 いろんなことが考えられるわけですけれども、一つの大きな理由は救いの道を正しく理解できないことにあるんではないのか、恵みというものが分かっていないんではないのか、キリスト教の土台、キリスト教信仰の土台とも言うべき最も基本的な教理がはっきりと理解できていない、これが今なおも大勢の人たちの現実ではないかということですね。 There are large numbers of people in the unhappy situation. The Christian life seems to them to be a constant problem. And they are always asking the same question, Why cannot I get there?Why cannot I become like that person? And they are cast down and disquieted within them. And why does that happen? Well, there are many reasons we can think of, but one of the biggest reasons is because they have not understood the grace, the way of salvation. They have notunderstood the most primary and fundamental truth of the Christian faith. That is the grace. And this is the case with large numbers of people still. 根本的な事柄について自分は正しいというふうに思い込んでいるんだけれども、実は恵みの理解について正しくない場合がある。実はこれは古くからの問題であったということですね。ユダヤ人たちの根本的な大問題であった、それが、イエス様がこのファリサイ人に対していつも語っておられた点であって、そして使徒パウロが指摘した最大のポイントであった、それはどういうことかというと、ユダヤ人たちはですね、この律法というのは神が定められたものであって、その律法を守ることによって救われるんだというふうに考えていたわけですね。律法を守ることによって救われるんだと信じていた。ですから人に要求されるものというのはその律法に遵守して生きることである。そしてもし律法を守るならば自分を義とすることができる、神の前で自分を正しいものとすることができる、自分はふさわしいものだ、神の前に立つのに。律法に従って生きるならば神様は私のことを受け入れてくださる、私は神の目に喜ばしい存在なんだ、そして存在になれると思っていた、さらに、自分たちにはそれが可能であると信じてた、その上で自分の行動、自分たちの行動には申し分ないというふうに考えたわけですね。それが福音書あるいは新約聖書の至るところに記されているファリサイ人たちの姿です。これはユダヤ人たちにとっての根本的な問題でしたけれども、今日今日なおも多くの人たちにとっての苦悩の本質となっています。 So there are cases that we have assumed that we are right about the fundamental things, but we never have been right about grace. And actually it is an old trouble, and it was the essential trouble with the JewsAnd it was what our Lord was continually saying to the Pharisees. And it certainly was the major argument that Paul had with the Jews, right? The Jews believed that the law was made by God in order that man might save himself by keeping it. They said that all one had to do was to keep the law. And if you kept the law, you would justify yourself.And if you live your life according to the law, God will accept you and you will be well pleasing in His sight. And they believed that they could do that. And so they thought all was well. And that is a picture of the Pharisees given in the Gospel and everywhere in the New Testament. And it is a whole essential trouble with the Jews, and it is still the essenceOf the program with many people today. はい、今日、その上でこのガラテヤ書からですね、ご紹介から3つのポイントを押さえておきたいと思います。1つ目、 私たちには内側の自己矛盾の葛藤があるということです。私たちには内側の自己矛盾の葛藤がある。パウロがまず言わんとしているのが、私たちの内側にある自己矛盾の葛藤、戦いというものです。今日の5章のガラテヤ5章の16節見てみてください。はい、パウロはこう言っていますね。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。霊と肉とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです、というふうに言っています。この2つが対立し合っているというんですね。霊と肉が対立し合っている、肉と肉の思いと霊の思いが矛盾し合っている、これが内側にある自己矛盾の葛藤、戦いというものです。皆さんこの葛藤というのはもう十分、経験してるんじゃないでしょうかね。つい先週も経験したばっかりじゃないでしょうかね。正しいことをしたいっていう思いはある、なのに時に肉の欲求というものがもうあまりに大きくてそれに負けてしまうことがある。パウロはそのことを十分理解していた。ローマの実ローマの7章全体はですね、そのことについて書いてあるわけですね。全部読む時間ありませんけれども、ローマの7章18節から19節まで、例えばこういうふうにパウロ言っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている、というふうに言っています。人が生きている限りこの葛藤はついてくるんですね。So, having said that, let's focus on three truths from Galatians 5. The first thing Paul is talking about is there is inner conflict. There is inner conflict. In Galatians 5:17, Paul says, "For the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh." For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So these two are in opposition, Paul says. The desire of the flesh and desires of the spirit are opposed to one another, each other. And you know the conflict, right? The conflict that you and I had this past week.And we want to do what is right, what is right, but passion of the flesh is so strong that we sometimes give in to them. And Paul understood that. And in fact, that Romans, Paul spent whole the chapter of Romans 7 for this issue. And we don't have time to look at all of them. And he said in Romans 7, 18 to 19, "For I have the desire to do what is good.But I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing." So as long as we live, the conflict will continue. ある牧師がですね、一人の女性に洗礼、バプテスマを授けようとしてたわけですよね。バプテスマを受けた後に、その女性がですね、言ったんです。ああ、もう喜びで私いっぱいです。もう私これで罪の誘惑に二度と会うことはないんですね。牧師は言いました。はあ、その祝福に預かるためにもう少し長い時間水の中につけておくことにしましょうね。確かにですね、いつの日か私たちは罪の誘惑に会うことはなくなるわけですけれども、それは残念ながら今ではない。ですので葛藤というものはあります。内側にある矛盾、自分の中の矛盾と戦うわけですね。今日あなたがその矛盾の葛藤の中にあるならば、あなたは極めて普通です。私たちみんなと同じ場所にいるということが、言えるかと思います。 So there was a pastor who was baptizing a new convert. And after being baptized, she shouted, "Oh, I am so full of joy!I will never be tempted again, right?" So the pastor said to her, "In order for you to have that blessing, I have to keep you under the water a little longer." Yes, that's right. Someday we will never be tempted, but not right now. So that's, there is a conflict. And if you are in conflict today, you are pretty normal. And you are where all of us are. 二つ目いきます。一つ目、一なる自己矛盾があるということでした。二つ目、それは自分の中にある罪を認めるということです。自分の罪を認めるということです。私たち、自分の中にある罪深さについて、完全に明らかに知っておく必要があるということです。でも、思うかもしれないですよね。罪についてなんて聞きたくもないです。私たちを幸せにすることが目的だって言ったじゃないですか。罪についてなんて説教するなら幸福感というものをさらに失うことになるじゃないですか。もっと惨めな気持ちに、もっと哀れなものになれって言うんですかって、ね、はい、残念ながらそうなんですね。惨めなクリスチャンであることの本当の究極的な問題点というのは、自分の罪を十分に分かっていないから、それを心から悲しんだことがないからなんではないかということです。正しい信仰生活を送れないのは、自分の罪を正しく認識できていないからである。自分が罪人だなんてあまり考えたこともない。なぜそれがわからないのか、それには多くの理由があるわけですけれども、一つはここに出てますけれども、ただ犯罪行為だけを罪だと考えていることがあるということですね。私たち犯罪行為、私は犯罪を行ったことはないから罪人ではありませんですね。あるいはあの人と比べてみるならば、私はマシな方ですよ。もっと言うなら、私もいいこともしてますし、ね、胸張るわけです。このために正しい意味での罪の認識に至ることができない。自分にとって主イエスキリストが絶対的に必要なんだっていうことを悟ることができない。キリストが自分たちの罪のために死んでくださった、それは信じているけれども、実際にそれが自分の罪のためなんだというところまでは理解できていない。聖書を読んで、あるいは説教を聞いて、罪を認めるということは全ての人にとって非常に困難なことです。そして犯罪をしていないという理由だけで自分は罪人ではないと考えがちです。けれども、それでは罪を正しく認識することができないんです。 Yeah, so the first point was we must know there is inner conflict. The second one is the conviction of sinConviction of sin. We must be absolutely clear about our sinfulness. And some of you may think, hey, wait a minute. Are you going to preach to us about sin? You said your purpose is to make us happy. But if you are preaching about conviction of sin, surely that is going to make us still become more unhappy. Are you trying to make us miserable and wretched?The answer is yes. The real trouble with a miserable Christian is that he has never been truly made miserable because of conviction of sin. We go astray because we are not truly convicted of sin. And we have not seen ourselves as sinners. And why not? And there are many reasons.That kind of person thinks of sin only in terms of crime. I have not been guilty of any particular crime, and I am not really a sinner at all. Or compare with that person, look at that person, compare with that person, I am not so bad, right? Besides, I do some good things too. For this reason, they have never had a real conviction of sin.And because of that, they have never plainly seen their utter absolute need of the Lord Jesus Christ as a Savior. And we have heard it preached that Christ has died for our sins, and we say we believe it, but we have never really known its absolute necessity for ourselves. And how difficult we all to admit our own sins. And because we are not guilty of crimes, we think we are not sinners, but that is not the way to know convictions of sin.
今日のガラテヤ書の19節から見てみたいと思うんですけれども、こういうふうに言ってますね。肉の業は明らかです。この箇所を読むときにね、ぜひ 自問自答してみてください。神の言葉です。自分に正直になって、自分の葛藤に当てはまるものはないかどうか、探ってみてくださいね。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、そして、パウロはこのリストが完全でないということをしているので言うわけですね。その他、この類のものですよというふうに言うわけです。このリストを見て、最初に気づくのは、非常に自己中心的だということなんではないでしょうかね。アダムとエバが神に対して反逆したときに、サタンの罪が全ての人に入ったわけですね。ですから私たち生まれついて、その罪性、生まれついての自己中心性というものを持っています。おそらくだからこそ、この性的な罪がリストの最初に書かれているんでしょうね。なぜならば、他の罪以上にこの性的な罪というのは、自分の欲望を満たすためには人から搾取して奪ってでも手に入れようとするものだからです。そしてその次に来るのが、偶像礼拝、魔術。なんでいけないんでしょうかね。偶像礼拝、魔術、我々これが欲しいって思った時にですね、このこれが欲しい、というその自分の欲望を満たすためには、自分の欲しいものをどんな手段を使ってでも手に入れたい、これがないと自分は不幸せだということで、そのこれに何か当てはめても、それが偶像になってしまうわけですね。これがないと私は幸せじゃない、でも固執してしまう。そしてもう魔法を使ってでも、魔法っていうのは神様必要ないわけですからね、魔法を使ってでもそれを手に入れようとするということです。何が根本の原因にありますか。自己中心性ですよね。そして、社会的な罪へと続いていくわけですね。敵意、争い、妬み、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、まあ、ある家庭、あるいはある組織、ある会社、ある友人関係、のことを表しているんじゃないでしょうかね。これら全てがこのコントロールされてない、制御されてない状態での肉の業であるわけです。これがいかに自己中心性から来ているのか分かると思いますね。そしてこれら全てのことが神によって咎められているということです。
So look at the text beginning in Galatians 5:19. The acts of the flesh are obvious. And when we read these, just be honest. And this is the word of God. And ask yourself if they describe the struggle you haveAnd you look at the list, and the first thing you may realize is this is very self-centered. Maybe that's why the sexual sin is first in the list. And because perhaps nowhere else, as in other sins, sexual sin represents the exploitation of other people for my self-gratification. Then idolatry and witchcraft.Well, what's wrong with them? I want this. I need this. Otherwise, I am never unhappy. I am never happy. So whatever it is, it becomes our idol. And we want that even using the magic so that we don't need God to meet our needs and wants, right? And what's the root cause?Selfishness, right? And you have all the sorts of sins. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, urges. What a description of some home, some workplace, and some lives. And all of that is the flesh, unrestrained, not controlled. And you notice that it is very selfish. And it is all condemned by God, by the way.
こう思われる方、いるかもしれないですね。あ、そうですか、わかりました。でも私の心には痛みや妬みはありますけれども、泥酔はしませんよとか、ね、あるいは、私は不和や仲間争いは起こしますけれども、クルゾレはしてませんよ。そうじゃないんですね。パウロの言葉を見て心に覚えておいてほしいんですけれども、それに続いてこう言ってますね。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。こういう人は神の国を受け継ぐことができないんですよ。自分のやりたいようにする、もう自制抑制というものを聞かせずに、聖霊によって作り変えられることもなく、肉の欲望のままに振る舞って生きる、これは惨めで醜い姿です。これが肉の技による結果なわけですけれども、まあ、感謝のことに、ここで終わるわけではないんですね。選手は I can imagine somebody saying, Well, okay, so I get fits of rage, but I would never be drunk. Or I cause dissension, but I would never commit immorality. But it doesn't matter. Notice what Paul says, and please take this to your heart.Says, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. They will not inherit the kingdom of God. They are doing it their way, following the passions of the flesh without the restraint, self-control, or the transformation of the Holy Spirit, and it is an ugly sin.That's the works of the flesh as one consequence. But thankfully, it doesn't stop there. パウロ言うんですね。あなたにはもう一つの選択肢がありますよ。私たちは聖霊の導きに従って生きることを学ぶことができるんですよ、というふうに言っています。キリストを信じて救われた人たちには聖霊の力が与えられているんだ。そしてその聖霊というのは律法ができない働きをしてくれるわけですね。どういうことか、律法ができた以上のことを我々ができるために聖霊が与えられているんです。なぜならば律法というのは、律法そのものは人に力を与えることはできないんです。律法は人を変えることはできないんです。律法には役割ありますよ。何が正しいことなのか、神の前に、あるいは悪いことなのかを示してくれます。そして我々をその悪いことをしないように守ってくれる、そういう働きを持っています。けれども律法は人の動機を変えるところまではいかないです。あるいは律法は人の心を変えることまではできないんです。それができるのは私たちの中におられる、住んでおられる聖霊様です。それが聖霊の力なわけですよね。Paul says, you have another option. That is, we can learn to walk in the Spirit. That is the power of the Holy Spirit given to the believers to do something more than the law, more than the law could do. Because the law cannot give us any strength.The law cannot give us motivation. Well, of course, the law has a function, and that is primarily to keep people from evil. But it cannot change our motivation. It cannot change the human heart. And that is something that has to be done by the power of the Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit.聖霊が働かれるときに私たちの中に全く違う結果が生じるということです。明らかな違い、
顕著な対比というものがその後に記されていますね。はい、それがガラテヤ5章の22節に書いてあるところですね。これに対して霊の結びは愛であり、喜び、平和、あるいは平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、自制です。これらを禁じる掟はありませんというふうに書いてあります。言うまでもありませんけれども、これらは全部聖霊に委ねた結果、いただギフトとしていただけるものです。聖霊に委ねた結果、ギフトとしていただけるものである。これらは御霊の実、聖霊の結ぶ実である。立法によっては結ぶことが決してできないのです。立法というのは自分の頑張りによって、自分の肉の力によってということを言ってますよ。 So you have an entirely different consequence when the spirit has his way. And notice the stark contrast. Verse 22 says, But the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness,gentleness and self-control. Against such things there is no law. So, needless to say, these are all gifts. As a result, we rely on the Holy Spirit. Right? And that is a fruit of the Holy Spirit. And that cannot be produced by law.
この写真は、沢子さんが、去年の、2016年1月10日でしたね、バプテスマを受けた時の、写真ですね、私たちがこの洗礼バプテスマを受けた時に神様は大きな奇跡を行ってくださったんです。その奇跡というのは何か、私たちのうちに私たちが持ってない何かを新しく創造してくださったんですね。以前にはそこになかった全く新しいものです。それが第二コリントの、5章の17節ですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとパウロ言っています。聖霊様が私たちの中に、バテスマを受けた時に与えられました。そして私たちが願うならば、肉の性質とは全く異なるものを私たちの中に生まれさせてください、創造してください。これは私たちが持ってなかったものですよ。聖霊様がそれを、私たちのうちに新しく創造してくださるんだということです。
So when you get baptized, God does a great miracle. That is, He creates something within us that was not there before. And that is a new nature. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come.The old has gone and the new is here. So the Holy Spirit dwells within us when we are baptized, and He births within us things that are totally contrary to the flesh. Things that we do not have within ourselves. If we ask, the Spirit creates them within us.
はい、でも思うかもしれないですね。それは結構なことですね。でもどうやって神様は私たちのことを作り変えようとされるんですかって思うかもしれません。はい、質問です。神様はどういうふうにして私たちの中に聖霊の結び、御霊の実を結ぼうとされるんでしょうか、具体的に。
一人の人が、ある彫刻家に、聞いたんですね。どうやったら、像の像を作ることができるんですか。象の像をどうやって作るんですか。その彫刻家言うんですね。象の像を作るのは簡単だぞ。大理石の塊を持ってきて、象でない部分を全部切り取っていくんだぞ。そうすると象が現れるんだぞというふうに言ったわけですよね。ポイントがありますね。象でない部分を切り取っていくとよって像が現れるんだっていうふうに言ったわけですね。はい、聖霊様がされることっていうのは、私たちの中でイエス様でないような部分を削り取っていかれるんですね。削り取っていかれるんです。痛いプロセスなんです。確かに痛いんです。けれどもイエス様は言われるんですね。しかし、実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように、手入れ、剪定ですね、剪定をなさるっていうふうに言うんです。 神様は私たちの刈り込みをされるっていうんですね。私たちがついには謙遜なもの、へりくだったものとなるため、私たちのエゴを砕いて、そうすれば私たち本当の意味で砕かれて、イエス様のように本当にへりくだったものとなるためでしょ。その上で愛、喜び、平安といったものが与えられるということで、すごいですよね。
So you may say, well, that's fine. But how does this transformation happen concretely? How does this translation happen?So a man once asked a sculptor, how do you make an elephant? And he said, actually it's very easy. You just take a block of marble and you chip away everything that is not an elephant. And pretty soon you will have an elephant. The Holy Spirit lives within us and chip away everything that is not Jesus Christ. And it hurts. It really does.Jesus said in John 15:2, "By every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful." God prunes us. Why? To finally humble us. To finally break our ego, so that we might be broken and humbled. And then there is love, joy, and peace. Wow.
神様、どのようにして私たちの中に愛の実を、具体的に愛の実を実らせるのか、はい、神様はこういうことをされるんですね。神様は愛しにくい人たちを私たちのそばに置くことで、私たちをもっと愛するものになるように働きかけられます。だって周りが愛しやすい人たちばっかりだったらどうですか。その人たちを愛するのに何の人格も努力も何も必要ないじゃないですかね。喜びどうでしょうね。私たちの中にどのようにして喜びの実を結ばれるのか。悲しみの真っ只中で私たちが神様に心を向けることによって喜びというものを見出すようにされます。平安どうでしょうね。平安、平和、混乱するような状況の中で私たちの中に本当の平安というものが育まれます。寛容忍耐どうでしょうね。もうイライラしたり思わず怒りたくないような状況に直面することを通して寛容を教えようとされます。神様はより私たちが豊かな身、キリストのような人格を持つことができるように、もう全てのことを用いて私たちを作り変えられていこうとされるんです。So how does God want to develop the fruit of love within us? Well, God teaches us love by putting some unloving people around us. It takes no character to love people who are lovely and loving to you, right? What are the fruit of the joy? Fruit of joy. God teaches us real joy in the midst of sorrow.In the midst of sorrow, when we turn to God. What about peace? God develops real peace within us by allowing times of chaos and confusion. Likewise, patience is developed in some circumstances in which we are tempted to be angry and irritated. He teaches us patience, right?So God uses all the things to transform us so that we could bear lots of fruit abundantly, right? 最後ですね、もしかしたらそう思っておられる方いるかもしれません。ああ、私は聖霊に導かれて歩もうと思ってるけれども、できません、できないんです、いつも負けてばかりです、もうダメです、もう人生つらいんです。実は順番が逆なんです。私たちがやらなければいけないのは順序を逆にすることです。パウロ言わなかったんですね。肉に従って歩むのをやめなさい、そうすればあなたは霊に導かれるのにふさわしいものになりますよとは言わなかったんです。順番が逆なんです。パウロ言ったんです。 私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんよ。ですので、あなたも私もしなければならないことというのは、自分の持っているもので身を結ばせるよう、自分の持っているもので身を結ばせようと頑張って努力することではないんです。逆に自分の やろうという頑張っているのを委ねて神様に、私できないんですと本当に認めて、そしてそこから聖霊様を導いてください。私あなたに委ねます。ここから導いてください。私愛がないんです。あの人のことを愛せないんです。今イライラしてるんです。認めて、それを神様にお委ねして、そこから私たちの中にはないものを神様がくださる。それが聖霊が与えてくださる力です。それが聖霊の導きに従って生きるということです。やっていきましょう、やっていきましょうではありませんか。 So some of you may say to yourself, Oh, I can't walk in the spirit. I can't do that. I'm so defeated. I'm so broken down. Life is so hard. And actually, what you and I have to do is the opposite.We must have it all backward. Notice that Paul didn't say, now stop walking in the flesh, and then you will be finally worthy to walk in the Holy Spirit. That is not what he said. He says the opposite. He said, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So what we need to do is,not to make efforts to bear fruit by your own resources. That you cannot do that. But we need to admit that we cannot. And we rely on God and we pray that, oh, I cannot love that person. I get so irritated. I'm so frustrated. But I just give everything to the Holy Spirit and He will take care of it and believe it. And He works within us to transform us.So that we can be like Christ, right? That's the goal, right? Why do we believe in Jesus Christ? So that we can give glory, all the glory to Him, right? So that we can shine His glory. And we bear much fruit. That's not our dream, that's His dream.
イエス・キリストを何で皆さん信じてますか？何でですか？自分のためですか？もちろんそれもあることでしょうけれども、神様が願っているのは私たちが作り変えられることによって、神様に全ての栄光がいく。神様なんて素晴らしいお方だ、なんてすごい方なんだ、人も作り変えることができる、私をも作り変えてくださった、あの人も作り変えてくださる、それを信じる。なぜか神様がそれ信じておられるからですよ。聖霊様を神様はイエス様は与えてくださいました。なぜか私たちの助け手として、私たちを作り変え、そのことによってこの世界に神の国が実現するためです。見たいと思いませんか？神の国祈っていきたいと思います。主の祈り祈っていきたいと思いますね。 So Holy Spirit is given to us by the Holy by God and Jesus Christ. Why is that?So that He can transform us, so that we can shine, so that the God's kingdom will come. Don't you want to see that? And He wants to see that. That's His dream. Let's believe that. And let's rely on the Holy Spirit.